本日は市川グレース伝道教会の増田康夫先生を説教者としてお迎えいたしました。
罪の告白の罪の告白の告白と証明を求める祈りを捧げます。愛と恵みの神様、あなたの前に私たちはなんと罪深く得られた者たちでしょうか。しかしそのような者たちをあなたは憐れみ、愛する御子イエス・キリストを送り、十字架の血潮とその罪によってあがなってくださいました。許された罪人として私たちはあなたの前に招かれました。主よ、どうぞ私たちをご覧になり、あなたの憐れみをお与えください。乏しい私たちに今豊かな聖霊の注ぎを与えてください。どうぞその聖霊の助けによってイエス・キリストの御顔を見上げることができますように。そのイエス様が私たちに今日も命の言葉を語ってくださいます。あなたの御言葉のうちにある豊かな平安と喜びと希望と、また愛にあふれて私たちがそれぞれの持ち場から立ち上がることができ、喜んであなたの御足跡を従うことができるように、どうぞ聖霊の注ぎ豊かにお与えください。イエス様、真ん中に立ち私たちに命の言葉をお語りかけください。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。詩編42編の2節から4節、ページで言いますと859ページになります。詩編42編2節から、鹿が枯れ谷で水をあえぎ求めるように、神よ、私の魂はあなたをあえぎ求める。神に、生ける神に、私の魂は渇く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰げるのか。昼も夜も私は涙を食物とする。人は日夜私に言う、あなたの神はどこにいるのかと。新約聖書マタイによる福音書20章の29節から34節、新約聖書の38ページをお開きください。マタイによる福音書。一行がエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人が、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、二人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れんで、その目に触れられると盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。聖書の箇所は以上です。はじめましてと言ったらよろしいんでしょうか。市川グレース教会から来ました増田康夫と申します。市川グレース教会に使わされてもう16年ぐらいになるでしょうか。私は42歳の時に転身したんですね。ですから中途採用されたような形ですけれども、それまではですね、小さい頃にカトリックの教会に行ってました。それから、小学校4年生くらいに行きましたね。土曜学校というのがありましたから。それからもう中学高校に入ると、クラブ活動が忙しくなったり、決して勉強で忙しかったとは言いません。教会には行かなくなりました。それから大学生になるとですね、今のっていうのおかしいですね、家内と知り合うようになりまして、家内がクリスチャンだって言って、私も負けずに、私も僕もクリスチャンだと言ったんですね。教会行ってるのって言われて、いや行ってない、なんでクリスチャンだって言えるんだって言われて悔しくなってですね、カトリック教会に行ったんですよ。そうしたら何言ってるか全然わかんないですね。 それで、まあ、家内の行っている講座教会に行ってみようかということで、まあ、20歳前ぐらいですね、19ぐらいだったかな、通うようになりました。まあ、池袋から行ったんですね。まだ首都高でいつも約1時間、45分から1時間かけて通ってました。まあ、そんな中にですね、学生の頃ですから、今この教会のメンバーである多分、小峰、マサラさん、サソコさんは、前は何て言いましたっけ、元の
名前ですよ。
そうですね。今井マサコさんとね、学生時代、私は講座協会で知り合ってたんですね。まあ、その他、いろんな学生時代の、石田博さんと皆さんご存知です。彼も私、よく、講座協会で、学生会で交わった一人ですね。まあ、その後、結婚しまして、浦和の方に行きました。ですからもう講座教会から離れて浦和の福音住教会っていうところでですね、約18年ぐらいでしょうか、ちょうどサラリーマンやってる期間ずっとこの浦和福音住教会にいたんですけども、まあいろいろありまして、本当はその話もしたいんですけど、するとおそらく今日の時間なくなりますね。ですからそれはまた別の機会にするとして、42歳で献身して、それからいろんな教会を回った中で、まあ、エビナの塩の教会、ここに結構長くいまして、その頃、そちらに座っている山本静香さんとよくお話しした記憶がありますね。ご子息ともお話ししました。それから仲介で活動するようになって、明日女性家の浅田さんとか、浅田さんのご子息は大ちゃんとしか名前が入ってるんですけども、彼ともこう親しくさせていただいた。そんな経緯をたどっているわけですね。まあ、そんな背景を持ちながらですね、今日本当にここに来たのはお話するのは初めてなんですね。以前お声かかったんですけど、なぜかその時はお断りしたという経験だけ、記憶だけは残ってるんですけども、今回まあ晴れてと言いましょうか、初めて皆さん方と一緒に御言葉の交わりをできるということを感謝したいと思います。それでは御言葉に入っていきたいわけですけども、どうなんでしょう、私たち聖書を通してイエス様が数多くの奇跡、病める人、悪霊に疲れた人たち、こういったものを癒されたということを知っています。それは果たして一体何のための技だったのか。まあ一つには、これは神様の作られた素晴らしい自己、自分を取り戻すため、こういうことがあったと思うんですね。なぜならば、神様が作られたものには神様の愛が込められているからなんです。皆様方も何かをもう作ったことが、例えば、粘土で何かを作ったりだとか、まあ、絵を描いたりとか、いろんなこともするでしょうけど、何かをこう作るときって心を込めませんか、思いを込めたりしますよね。神様は自分の似姿に人間を作られたって書いてあるわけです。その時どんな思いを込めるんでしょうね。それ簡単に言ってしまえば一言ですよね、愛ということになりますね。神様は人間を愛するがゆえに自分の似姿に作られた。人間は神様に愛され、喜ばされて、愛に生かされ、神様の愛を知らすことのできる存在なわけですね。イエス様の数多くの奇跡もですね、そのように自己自身の回復、再創造、それの恵みです。そこに働いた自分を生かす原動力こそ愛に他ならないんだということを教えていると思いますね。さあ、今日イエス様の行われる奇跡にもこの恵みがあふれているわけです。それをご一緒に味わっていきたいと思います。今日の聖書の箇所、一行がエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていった。まあ、エリコの町を出たというその場所で、出来事が起こっているわけですね。まあ、この時イエス様はエルサレムを目指していたわけです。多くの群衆がイエス様に付き従ったということから、まあ、イエス様への期待と人気が伺われるわけですね。でもここで、これはイエスについていったって書いてありますけども、なぜついていったのか。これは イエス様を神様のことを信じ、信仰によってついていったのかどうか、それは分からないと思うんですね。大勢の群衆です。群衆がわーわー言いながら人についていく。ここになぜかですね、群衆心理というようなものが働いているような気もするんですね。私たちも何かがあると大騒ぎして、その群衆に一緒になって住んでいく、そんなことがあるかもしれませんけれども、この群衆心理というのは集合心理だと言われています。集合っていうのは集まりですね。集まりっていうのはあんまり個が尊重されないんです。個人の精神や意識が反映されているとは限らないわけですね。イエス様は自分への個人的な関わり、これを求めておられる方ですよね。大切な言葉、皆さんもご存知だと思いますけども、私にとどまりなさいって言葉がありますよね。これイエス様が個人的なつながりを求めておられる、もう典型的な言葉の一つだと思うんですね。このことをイエス様はブドウの木の例えでお話してくださいましたよね。ブドウの木の例えも皆さんよくご存知だと思います。ヨハネ福音書に載っています。この出来事っていうのが実に素晴らしいんですよね。私たちの教会の裏庭にもブドウの木があるんですね。今年ブドウがなったんですけども、何色っていうんだろう、こうブドウのシャインマスカットみたいな色で最初になるわけですけど、それがどんどんどんどん黒くなっていくわけですけども、今年はなぜかそれが熟さなかったんですよね。残念なんですけども、ブドウの木、ブドウの木に私たちは接ぎ木されたんだって言いますよね。この接ぎ木のプロセスなんですけども、これ実際に私が見たわけじゃないんですけども、こんな風に言われてますね。ブドウに接ぎ木をするときには、ブドウの本体である幹に切り込みを入れるってわけです。つまりここに、まあ、言ってみれば傷ができるわけですね。一方枝の方もこの切り刻んだところに密着しやすいような形にカットする。それをくっつけた後、今度は大切な農夫がいるわけです。農夫、それがこの幹と枝をこう何かぐるぐる巻きにするわけですね。密着させる。そうすると何が起こるかっていうと、この幹からですね、樹液が出てくる。それが樹液が出てきて、この枝を離さないようにしっかりと結びつけようとするわけですね。それでこの幹と枝がくっつくと、次に何が起こるかっていったら、さっきのその樹液が枝の方にも伝わってくるようになるわけです。その樹液が流れることによって枝に成長が始まっていくわけです。成長ってそこからまた、葉っぱが出て、花が咲いて実がなってという、そういう成熟の過程といくわけですね。これが接ぎ木されるということなんです。私たちがイエス様に接ぎ木されたということは、このブドウの接ぎ木と重ね合わせてみればどれだけ素晴らしいことかわかると思うんですね。イエス様も傷を受けるんです、私たちを接ぎ木するために。それは罪の許しのために流された十字架の血潮だと言ってもいいかもしれないです。私たちもただ単に私たちの何て言うんでしょう、自分のその欠けだとか苦しみだとか痛み、罪、それを知って自分にも苦しみを持ちつつイエス様に一緒にされる。でそれを離さないようとするのはまず神様なんですよ。農夫が出てきましたでしょ。農夫がぐるぐる巻きにするんです。それからイエス様から何が出てくるかって言ったら、樹液が出てくるって言いました。これ樹液って聖霊ですよ。イエス様につながると、イエス様約束の聖霊を送って言いましたでしょ。聖霊が私たちに与えられるわけです。その聖霊が私たちの信仰をどんどんどんどんブドウの木に似せるように働いていく。何言いたいかというと、私たちがイエス様の幹につながっている限り、私たちはだんだんだんだんイエス様に似せられるように変えられてしまうものなんですよ。それを恵みっていうんじゃないかなと思うんですね。私たちが決して努力するわけじゃない。私たちは弱さや乏しさ、愚かさ、罪深さも知っている。 でもここに接ぎ木してくださった神様の愛とイエス様の愛を私に注がれ、その聖霊の助けによって私が信仰生活を歩んでるんだという喜びを経験していく中で、私たちは変えられていく、こういうことだと思うんですね。さあ、今日の出来事が起こる前に随分余分なことを言ってしまいましたけれども、30節、すると道端に座っていた2人の盲人がイエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐んでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、タリアますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐んでくださいと叫んだ、こうあります。まあ、この現場には群衆からは見捨てられたような二人の盲人が道端に座ってたわけですね。それは闇の中にうずくまるようなものであるからこそ、光を見出したい思いに駆られているはずだと思うんですね。彼らはイエス様が通られると聞いて声を張り上げるわけです。イエス様の噂については彼らはきっと聞いていたと思うんですね。目が見えなくとも聞くという最大限の能力を持って、この方はどういうことなお方なんだろうかって聞き分けていたんじゃないかなって思うんですね。この方にこそ救いを期待できるんじゃないか。私たちも毎週イエス様のことについて聞いてるわけです。でも同時に聞き分けることも大切なことじゃないかなと思うんですね。私は市川の礼拝の中で時々言うんですね。皆さん、私が講談に立って話してますけど、私の言うことは信じないでくださいって言うんです。私が私の思いでイエス様のことを語ってるかもしれない、それは信じちゃダメですよ。もし私が語っている中に聖霊の導きがあって、聖霊によって皆さん方が受け止めたなら、それを信じてください、聞き分けてくださいって言ってるんですね。ですから今日も皆さんよろしくお願いしますよ。聞き分けてくださいね。私が自分の喋りたいことを喋ってるんだったら、もうそれはもう別にここじゃなくていいわけなんです。やっぱりここの場所、教会の中にイエス様がおられて、聖霊の流しを持って喋ってんであれば、それを皆さん方も同じように与えられている聖霊の導きによって聞き分け受け止めてほしい、こういうことです。さあ、盲人たちはイエス様をどのような方として聞き分けたのか、書いてありましたね。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐んでください、こう言ってます。イエス様を神の子、救い主と信じて憐みを求めているわけですね。主よ、ダビデよ、私たちを憐んでください、この言葉はやっぱり祈りの言葉と言ってもいいと思うんですね。中心は主を憐みたまえ、キリエエレイソン、これ賛美歌にも出てますでしょ、これです。まあ、こうした言葉はですね、もう古くから使われてきました。まあ、余分なことになりますけど、それはもう、紀元前の3世紀ぐらいに砂漠の主婦と言われるような人たちの時代、まあ、修道院が始まるような頃からですね、ずっとイエスの皆の祈りとかイエスの祈りというふうに言われてまして、中世の東方教会なんかではどんどんどんどん使われていったんですね。まあ、先ほど言いましたキリエ・エレイソン、その賛美歌が出てますけども、そこの作者かなんかにはアトスって書いてあるんですね。すみません、ちょっといろんな余分なことを言いたくなるのかと思いまして、余談になってしまいますかもしれません。アトスさんっていう、まあ、その当時の霊性の中心だったようなところでもとっても大事にされたんです。まあ、先ほど言いました死を憐れみたな、これをですね、例えば呼吸に合わせるってわけです。死をっていう時で吸って、憐れみたまえで吐く、それをリズムとして繰り返しなさい。何回ですか、10回ですか、100回ですか、いや何千回も繰り返していきなさい。そうするといつの間にかそれがあなたの呼吸となって祈りとなっていくだろうというような、そういうような用い方がですね、ずっとされてきたんですね。 今このような用い方もですね、牧草会の時なんかに用いられる先生がいらっしゃるかもしれないですね。これは余分なことですけども、いずれにしろこの2人の用いはそのように祈りの言葉、別の言い方すると魂の叫びと言ってもいいでしょうね。憐れんでください、あなたは憐れみの方です、私にはその憐れみが必要なんです。この言葉を2人は発したわけですけれども、群衆はどうしたか。31節、群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、2人はますます主よ、ダビデの声、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は盲人たちを叱りつけて黙らせようとした。つまりそれはイエス様と関わりを持たせないようにしているわけですよね。けれども2人の声はますます激しくなる。個人的な交わりを求める切実な叫びですね。さあ、イエス様はどうされたかというと、イエスは立ち止まり2人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。イエス様は群衆の中にあって、群衆は騒然としてないでしょうね。そういった中から2人の声をイエス様は聞き分けて聞き取られるわけです。魂の叫び、足を止め2人を呼ぶわけです。イエス様が2人を呼ばれるということは2人を招いているということですね。私のもとに来なさいということですね。イエス様の招きにはどのような思いが込められているんでしょうか。招きというのは2人を受け入れるためのものですね。それは2人の願いを2人の言葉で受け止める、こういうことでもあるわけです。でもイエス様、間違いなくこの2人の願いが何であるのかは知ってたと思うんです。でもイエス様は何とおっしゃいましたか。何をしてほしいのかって尋ねてるんですよ。イエス様は分かりきってることなのにあえて尋ねている。これイエス様が自分たちの魂の叫び、イエス様に何を願うのか、その言葉を自らの口で表現すると、信仰の表れと言ってもいいかもしれませんけど、その言葉を待ってるわけですね。二人の願い、言うまでもありません。二人が主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れて、その目に触れられると盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。こう書いてあります。目を開けていただきたい、当たり前のことですよね。彼らは視力の回復を願うわけです。イエス様はこの願いを聞いて深く憐れまれる。ここですね、イエス様の思いに憐れるという言葉、深く憐れまれる。これは腹股をよじらせるほど相手の苦しみを理解して自分の痛みとすること、そんなふうにも言えると思いますね。最初に言いました、イエス様が人間に対して願っていることは何かというと、神様の作られた素晴らしい自分、これに回復することでしたね。この回復のための深い憐れみこそ、イエス様の痛む者への愛に他ならないわけです。愛というのは思いにとどまりません。行為も伴うものですね。イエスはその目に触れられるわけです。イエス様の御手は愛の御手であって癒しの御手であるわけですね。その手のぬくもりは愛となり目に届けられるわけです。愛は個人の回復に用いられている。彼らの目はすぐ見えるようになるわけですね。盲人たちはすぐ見えるようになり、書いてあります。さあ、この二人の目には一体何が見えたのかということですね。ここで面白いのはですね、 この御言葉、二人が主よ目を開けていただきたいと言いました。この時、使われているこの目という言葉がの意味はですね、大体この人間的なこの視力回復とかそういった意味合いで使われているんですね。意味合いの言葉が使われているんです。でもその後のイエス様がその目に触れられるとって書いてありますね。この目っていうのはその言葉と同じ言葉が使われてない。もっとその意味は何かっていうと、心の目というようなもっと深い意味の言葉だって言われてるんですね。もうこれから分かることは、イエス様の癒しというのは目が見えるという単純な回復だけ、これを意味しているわけじゃないんですね。心の目が開かれて、イエス様の愛の眼差しを見極めさせるために目を開くんです。目が開かれると確かに物が見えて嬉しいこともあります。でもこの目が開かれるというのは心の目が開かれるって意味。心の目が開かれるってことは何か、私たちを創造された神様をちゃんと心の目で見て、その神様の愛を見極めることができる、見分ける、そういうことができるのが心の目というものじゃないかと思いますね。誰かが闇の中から目が開かれて明るみに出たとき、まず初めに見えたものは間違いなくイエス様だったんじゃないかと思うんですよ。皆さんも考えてみてください。目がちょっと痛いときにこう目を置いてもらったとして、よくなもう大丈夫だから目を開けてごらんって言ったら、その癒してくださった人の顔が目の前に映ってるはずですよ。おそらくその次に何をするかというと、瞳を見つめるんじゃないかなと思うんですけどね。子供たちの目って皆さん素晴らしいなって思いますよね。私にも孫が2人いますけども、やっぱり子供たちの目っていつもキラキラしてるんですよね。ところが私の目はだんだん白内障になって濁ってきてるんですよ。でもその輝き、その中にやっぱりなんていうかな、温かみとか希望だとか喜び、そういったものを感じ取ることができるわけですよね。またごめんなさい、余分なことを話しますけども、先ほど人間を生かすものの根源こそ愛に他ならないと話しましたよね。それについてはこんな話があるわけですよ。狼に15、6歳まで育てられた少女がいたんですって。その少女がその狼から救い出されて人間の生活に回復させようと普通の生活を送らせて、回復の生活をさせたんですけども、この、女の子はもうただただ人間を見ると鳴り声を上げるんです。いくら食事を与え温かい服を着せ愛を込めて育てようとしても人間を見るとうーっとしかうならない。何年経ってもそうなんです。でその目を見るとですね、何がその目が語ってたかというと、その目はいわゆる獣の姿、獣って野獣とか獣っていうでしょ、その獣性、それがこう溢れてたっていうわけですよ。やっぱり私たちは愛というもの、それを小さい頃から新しく生まれ変わった時、それからどんどんどんどん豊かにされていかないとそのようなものになってしまうんですね。でもイエス様はそのようなものにならないために私にとどまりなさいって言ってくれました。私にとどまることはどういうことか、さっきブドウの話をしました。今日エリコの道端での盲人2人はイエス様に目を触れてもらって目の前にイエス様を見ました。イエス様の眼差しを見つめました。そこに愛のあふれていることを知ったと思うんですね。私はこのイエス様の愛が注がれて愛に回復されたものなんだ、喜んだと思うんです。こうやって愛が注がれ続けているものの歩み方ってどのように変えられるのか、これも私の 好きな話ですけども、今日多分皆さんそっちの方を覚えて帰られると思うんですけどね。皆さんサバランって知ってます？サバラン知ってる人いないですね。本当ですか？フランスのお菓子ですね。あ、知ってるじゃないですか。手を挙げてください。サバラン、フランス、あのブリオシュ生地にあのラム酒を染み込ませたお菓子ですよね。あ、みんなさんなんかうなずいてる。もうちょっと早めにうなずいてるから、ね。はい、あれどんどんどんどんあのブリオシュも嫌か嫌かってほど染み込ませるわけですよ。つまり注がれ続けてるわけです。そのお菓子を私たちが経費皿に乗って最初にこう何フォークか何か入れると何が起こるか知ってますよね。そのラム酒がにじみ出てきますでしょ。これ知ってますよね。それと同じように私たちもイエス様の愛が注がれ続けているならば、私たちに与えられる外側からの刺激、何かあったとしますよね。その時にプッと押された、その時に愛が染み出してきていいはずなんですよ。でも残念ながら私そうなってない。だったらどうすればいいのか。もっとそれを受け続ければいいわけですよね。そんな風に私たちはイエス様の愛に回復したからには、その愛を受け続けていくことによって愛に変えられていくという信仰生活の恵みを味わうことができるようになってくるわけですね。さあ、もう最後になりますけども、この文字、イエスに従ったって書いてもらってますよね。この従う姿勢はおそらく群衆の姿勢とは大きく違うと思いますね。イエス様を神の子救い主と信じて、自分に注がれている愛の眼差しを常に見続けることのできる喜びの姿だと思うんですね。イエス様の回復、さっき素晴らしい自分自身を回復することだと言いました。その素晴らしい自分自身で神様を喜んで、イエス様の癒し跡に従っている、このためにイエス様は私たちに癒しを与えてくださるわけですね。イエス様の愛の注ぎをはっきりと見て受け続けるためにも、私たちは異なることに主を晴れにください、こう言えるものでありたいと思うんです。今週もイエス様に従う中で豊かな愛の恵みを味わって歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。聖霊によって今私たちはイエス様の愛の眼差しを見出しました。私たちに平安があります、喜びがあります、感謝があります、賛美があります。私たちをイエス様と同じように愛に生きるものへとあなたが養ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。